8-2 暮らし簡易耐震診断の申し込みを受付しています。平成24年度より簡易耐震診断の個人負担額が無料になりました。昭和56年5月31日以前に着工した住宅を町内に所有している人は無料で建築士の行う簡易耐震診断を受けることができます。条件、平成12年から14年度に実施した我が家の耐震診断推進事業により診断を受けていないこと、 2×4 工法、丸太組工法、プレハブ工法は対象外です。個人負担額、無料、建物構造種別により異なります。耐震性が劣ると診断された場合、県が実施している我が家の耐震改修促進事業で一定の条件を満たせば、耐震改修計画策定費、耐震改修工事費の一部に対し助成を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、簡易耐震診断について、申し込み書に必要事項を記入し都市計画グループへ、申し込み書および簡易耐震診断員名簿は都市計画グループの窓口に設置しています。都市計画グループ、電話 079-435-2366。 我が家の耐震改修促進事業について、兵庫県建築指導課、電話 078-362-4340。 住宅相談会の案内、現在お住まいの住宅について耐震診断、耐震改修など住まいに関する相談に専門家、一級建築士がお答えする無料住宅相談を開催します。日時、11月17日土曜日午後1時から4時の間、1時間程度、完全予約制。場所、役場第一庁舎1階101会議室。申し込み、11月8日木曜日までに都市計画グループへ住所、氏名、電話番号を記入し、ファックスまたは電話にて予約申し込みをしてください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366、ファックス 079-435-0592。 土地の先買い制度、公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い制度とは、県や市町などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度のことです。土地を有償譲渡する場合には、土地の所在する市町を経由して知事に届け出なければなりません。なお、届け出は土地を譲渡しようとする日の3週間前までに行ってください。届け出をしない、または虚偽の届け出をした場合、罰則が適用されることがあります。届け出が必要な面積については、土地の所在によって違いますが、播磨町の場合は次の通りです。都市計画施設などの区域内の土地、200平方メートル以上。都市計画施設などの区域外で市街化区域内の土地、5000平方メートル以上。また、地方公共団体などに対して土地の買取を希望される場合には申し出をすることができます。申し出については土地の所在する市町へお問い合わせください。問い合わせ、兵庫県都市政策課、電話 078-341-7711、 内線4739、都市計画グループ、電話 079-435-2366。土地取引の届け出をお忘れなく。一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に町を経由して知事に届け出なければなりません。国土利用計画法に基づく届出制度。届け出が必要な面積については土地の所在によって違いますが、播磨町の場合は次の通りです。市街化区域2000平方メートル以上、市街化調整区域5000平方メートル以上。問い合わせ、兵庫県都市政策課、 電話 078-341-7711、 内線 4739、 都市計画グループ電話 079-435-2366。 住基カードを取得しませんか？住基カード、住民基本台帳カードは身分証明書として利用できます。顔写真付きの住基カードは金融機関で口座を開設するときや携帯電話を新規購入する場合などに、運転免許証などと同様に身分証明書として利用できます。運転免許証のない方や運転免許証を返納したご高齢の方に特に役立ちます。この機会に取得してみませんか？なお、住基カードの不正取得事件発生を受けて、即日交付の際の本人確認を強化しています。ご不便をおかけしますが、ご理解の上ご協力をお願いします。住民基本台帳カード取得に必要なもの、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳顔写真付き、療育手帳顔写真付き、精神障害者保健福祉手帳顔写真付きと健康保険証などの証明書。このような証明書をお持ちでない方は、ご自宅に紹介文書を送付します。その後、改めてご本人に来庁していただきますので、カードをお渡しできるまでに 2,3 日かかります。住基カードの交付手数料、平成26年3月31日まで無料です。問い合わせ、住民グループ電話 079-435-2363。 猫の引き取り、日時10月1日月曜日午前9時から10時40分。これ以外の日時では引き取りできませんのでご注意ください。場所、健やか環境グループ。引き取り手数料1700円、生後91日以上は1匹、生後90日以内は1回につき10匹まで。問い合わせ、健やか環境グループ。電話 079-435-2721。 ハローワーク加古川、優秀な人材確保の後期、新規学卒者に対する求人申し込みをお願いします。平成25年3月、新規高等学校卒業者の就職については、加古川所管内、東播磨地域で1204人が希望しているものの、求人数は昨年を下回っています。新卒者で希望をしていながら、就職が未決定のまま卒業を迎えることは、本人の社会へ踏み出す夢や希望が叶えられず、若年期に就業によるキャリア形成ができなくなるとともに、地域産業や社会を支える人材の育成が図られないということにもなります。つきましては、将来を担う優秀な人材確保の好機と捉えていただき、就職を希望する新規学卒者の就業機会の拡大のために、ぜひ学卒求人の申し込みをお願いします。問い合わせ、ハローワーク加古川学卒部門。電話 079-421-8638。 加古川市防災センター上級救命講習会。固定や止血などの応急手当、搬送法、AED を使用した心肺蘇生法の講習会です。受講者には修了証を交付します。日時10月27日土曜日午前9時30分から午後5時。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に在住または在勤の人。定員、先着30人。参加費、無料。申し込み、問い合わせ、10月11日木曜日午前9時から電話で受け付けます。月曜日、10月21日日曜日は受け付けできません。加古川市防災センター電話 079-423-0119。 総務省統計局兵庫県播磨町、就業構造基本調査を実施します。10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。この調査は、 国民の普段の就業・不就業の状態を明らかにし、国や都道府県における雇用政策・経済政策などのための基礎資料を得ることを目的として、国が県や市長を通じて行っている重要な調査です。9月下旬以降、調査員が調査世帯に伺い、調査票の記入をお願いしますので、調査世帯の方については調査の趣旨をご理解いただき、調査票にご記入ください。なお、調査票の記入内容は統計法によって厳重に保護されます。調査員をはじめとする調査関係者が、調査で知り得た内容を他に漏らしたり、統計を作成・分析する目的以外に調査票を使用することはありません。これらの行為は統計法により固く禁じられていますので、どうぞ安心してありのままをご記入くださるようお願いします。問い合わせ・企画グループ電話 079-435-0356 詳しい内容については、総務省統計局のホームページもご覧ください。ホームページ http://www.state.go.jp/data/suguyou/2012/inDEX.htm 浄化槽の維持管理。浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活発に活動できるよう適切な環境を維持することが大切です。浄化槽の維持管理には、保守点検、清掃、法定検査が必要ですが、浄化槽法によって定期的に資格を有する専門業者及び指定検査機関によって実施することが義務付けられています。保守点検、浄化槽が正しく機能するよう汚泥の管理、機械の点検、補修、消毒剤の補給などを行います。保守点検を行うには、兵庫県知事に登録を受けた業者に依頼してください。浄化槽の種類によって、保守点検の回数が定められています。保守点検の記録は3年間保存してください。法定検査の時に提示していただくことがあります。登録業者の詳細については、兵庫県東播磨県民局環境課にお問い合わせください。問い合わせ、兵庫県東播磨県民局環境課、電話 079-421-1101。 清掃・浄化槽内にたまった汚泥を抜き取るもので、年1回以上必要です。清掃は播磨町の許可を受けた業者に依頼してください。業者名、電話番号、有限会社播磨清掃社、電話 079-435-0015、 播磨永善有限会社、電話 078-943-2875、 阪神連合清掃株式会社、電話 078-928-8454、 有限会社エコクリーン、電話 079-437-0448、 大前清掃、電話 078-943-3353、 株式会社太陽、電話 079-297-5411。 法定検査年1回、浄化槽の工事、保守点検、清掃が浄化槽法の規定通りに実施され、浄化槽が正常に機能しているかを検査するものです。浄化槽を新しく設置したときに、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検する検査、浄化槽法第7条検査と、その後毎年1回定期的に受検する検査、浄化槽法第11条検査があります。法定検査は兵庫県知事が指定した社団法人兵庫県水質保全センターに依頼してください。指定検査機関、所在地、電話番号。一般社団法人兵庫県水質保全センター、神戸市中央区港島南町 3-3-8、 電話 078-306-6021。 すでに公共下水道に接続できる地域で浄化槽を使用されている方は、速やかに公共下水道への接続工事をお願いします。問い合わせ、健やか環境グループ、電話 079-435-2721